次回のお題は、あなたの好きな青春映画は、かっこ外国映画編ということでお送りしたいと思います。
シネマクティフのポッドキャスト、次回の収録は2018年12月2日の日曜日です。まこちんのコーナー、映画の楽しみ方は自由だのトークテーマは、あなたが好きな青春映画は、かっこ外国映画編です。青春映画たくさんありますね。またまたこれまた一本を選ぶのは非常に難しいと思いますけれども、外国映画の中からあなたが好きな青春映画を一本選んで、シネマアクティブ .com のコンタクト明日からお寄せください。今回から収録時間を午前に切り替えます。ですので12月2日の午前9時半までの締め切りとさせていただきたいと思います。2018年12月2日日曜日午前9時半までに、あなたが好きな青春映画、外国映画の中から1本選んで、シネマクティブ .com のコンタクトアスからお寄せください。あなたの投稿をお待ちしております。こちらではマンスリーシネマトーク東京、マンスリーシネマトーク名古屋の報告メールの紹介と、それから次回マンスリーシネマトークのご案内をさせていただきたいと思います。
はい、
まず今回マンスリーシネマトークはですね、2018年9月30日の日曜日の18時から19時半まで、
はい、
いつもと同じガトーファブリさんで、お題映画プーと大人になった僕をやる予定だったんですが、はいはい、台風でですね、
そうですね、
マンスリーシネマトーク史上2度目の中止ということになりまして、
はい、
結構ね、日曜日に台風来ることが多くて、
多いですよね。
去年もね、中止したのが1回あったんですけど、はい、アトミックブロンドでね、あったんですけど、まあ、今回もちょっと残念ながら ね中止と。
チャーミーメタですね。
ということで、もうね、電車が動かへんってもうね、なるんで、もうやりようがないんですよね。
そうですね。
車でね、来ていただいても、そんな時にね、やらんでもっていう話になりますし。
そこまでしてではないです
もんね。やっぱり一番大事なのはね、やっぱ安全ですから。
はい、
残念ながら、満水車のトークはできなかったんですが、名古屋と東京は別日でしたんで、は
い、
無事に開催されましたんで、はい、では、マンスリーシネマトーク名古屋の報告メールから、はい、じゃあご紹介していただけますかね。
はい。二階堂さんにメールいただきました。
はい。
ペップさん、薬師丸さん、まこちんさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。マンスリーシネマトーク名古屋の二階堂です。先だっての上半期ベストでは、乙啓支部長ともども、見事な掟破りを披露してしまいまして、申し訳ありません。
いや、ほんまですよ。
そんなフリー&ラジカルな名古屋支部では、うん、9月28日金曜日に、JR 筑西駅から徒歩7分、カフェリチルにて、プーと大人になった僕を語り合いました。
はいはい。
参加者は女性3名、男性5名の8名でした。今回は静岡の金曜シネマジャイから山内さんが参加してくださいました。遠いところからわざわざありがとうございました。
ありがとうございます。
この場を借りまして、お礼申し上げます。うん、さて、本題に移ります。
はい、
まず、恒例のトークポイント、支持しますかは、支持するが5名、支持しないが3名でした。
う
ん、双方ともプーさんの物語の設定や世界観、プーさん以外のキャラクターにはあまり詳しくないとおっしゃる方が多く、
うん、
そのためか、お題でなければ見に行かなかったと思うというご意見もよく聞かれました。
うんうんうん、
支持する方からは、自分自身の状況と照らして、家族、仕事との距離の取り方について考えさせられ、かつ、ほろりとさせられた、
うん、
ぬいぐるみが本当に動いているかのようなビジュアルがすごかった、
うんうんうん、
また各キャラクターの個性の見せ方が説明的でないのがとても良かった、
うん、
イワン・マクレガーが怪物をやっつける自作自演をした頃、した後から画面の基調が変わる、
うん、
100エーカーの森は実は彼自身の心を投影していないか、
うん、
そう考えるとなかなかインサイドヘッド的な楽しみ方もできた、
うん、
カバンつまり仕事の象徴を怪物に見立てて踏んづけているのはロビンの本音そのものでは、
なるほど、
何もしないをしようよというテーマを変にひねらないで素直に提示してくれているところが良かった、
うん、
といったポイントが語られました、
うんうん、
一方不支持の方からもビジュアルがすごいよねという感想はあり、その上で大人たちのキャラクター設定がやや極端すぎ、
うん、
普段は聞き流してしまっているプーさんの言葉にある時ハッとさせられるというところがポイントなのに、それが弱い、
うんうん、
何もしないをしようのセリフも脚本がそれをプーさんに言わせようとしている感じが強くて引っかかった、
うん、
といったポイントが語られました。
なるほど。
二つ目のトークポイントとして、音圭支部長から、うん、かなりきつい状況で仕事か家庭かを選ぶことになったら、どちらを選びますかという話題が出されました、うん。こちらは仕事4、家庭4と真っ二つになり、うん、なかなかホットでした、うんうんうん。東京、神戸のシネマトークに参加された方は音源でお楽しみください。うん、一組の夫婦が離婚の危機を迎える瞬間に立ち会えるかもしれませんよ。会場をお願いしたカフェリチルさんからは、うん、サプライズで蜂蜜がけのマフィンをいただきました。大変美味しかったです。
いいな
ぁ。いいですね。カフェリチルでは私たちのような集まり以外にも読書会などの催しを独自に開催しておられます。名古屋市内近郊の方々ぜひお立ち寄りください、うん。長くなってすいません。ではでは。
ということで二階堂さんからいただきましたが、はい、カフェリチルさんというところで、んなんとね、差し入れというか、
すごいですね。
ね、マフィンまでいただいた。
フーさんからいただいたような。
素晴らしいじゃないですかね。
ねえ。
もう、リチルさんでずっとやられてないんじゃないですかね。
そうですね。
勝手なこと言ってますけど。全部で8名です。一応名古屋はなんか8名で定員にしてるみたいで、全員満席ということになったそうなんですが、まあそんな中、A が5名、支持するが5名、支持しないが3名ということで、割と支持派が多かったということなんですよね。これね、僕は音源ね、聞かせていただいたんですけど、やっぱりね、今回は、この二つ目の質問が、はい、まさに二階堂さんにね、ドンピシャで、まあ二階堂さんとしめじさんはご夫婦なので、はい、そこに当て込んだかのような質問で、非常に面白かったって聞いてて。
そうなんですね。
ああ、こんな、なるほどね。多分ね、それは音圭さんも別に意識してたわけじゃないと思うんですけど、はい、まあ、たまたまね、うんうん、そういう状況になり、で、まあどっちがどっちを選んだか、みたいなところはね、はい
ね、
まあこれはもう参加した人の特権なんで、うん、参加した人だけがちょっと楽しんでいただけたかなと思うんですけど。はい、では続きまして、マンスリーシネマトーク東京のレポートを。
はい。
はい。薬師丸さんお願いします。
はい。ペップーさん、薬師丸カイレットさん、引き割りパーソナリティガーさん。
あ、
こんにちは。
なるほど。なるほど。
シネマクティフ東京支部のクリストファー・ラロッカです。はい。何もしないことが大切なこともあるというプーさんの教えを守って、今回は報告するのを休もうかとも思った矢先、ペップーさんから君が必要なんだと手を引かれた気がしまして、穴蔵から出てまいりました。過去勝手な妄想、
手は引いてないですよね。
9月17日のマンスリーシネマトーク東京の参加者は7名。作品への支持 A は5名、不支持 B は2名で始まったトークでしたが、最近のラロッカの不良ぶりが伝染したのか、なんと新たな寝返り分子、過去 A から B が現れまして、いい感じに東京のシネマトークを荒れてまいりました。過去笑い。最後までどうなるかわからないスリリングな体験が味わえるのは東京だけです。過去笑い。
はい。
はい。さて、今回のトーク、支持派、不支持派とも共通していたのは、プーさんたちの造形は素晴らしかったというものでした。特に、プーさんのちょっとくすんだテディベア感の絶妙なこと、そして彼らの動きを何の違和感もなく見られる撮影技術、これには参加者全員脱帽でした。グッズが欲しくて、鑑賞後、早速売り場に行ってみたら、売っていたのは従来のディズニーアニメのプーさん関連のものしかなくて、がっかりしたという意見も出たぐらいです。
あ、なるほどね。
では不支持と不支持の差は何かというと、両者共通してストーリーはいまいちだったという意見でしたが、その感じ方の度合いが、強いか弱いかの差であった印象です。不支持の意見は主題がぼやけてよくわからない、実際の作者クリストファー・ロビン家族を描いたグッバイクリストファー・ロビンと比べてあまりに美化されすぎ、大人向けなのか子供向けなのかどっちつかず、中でも現実の自分は作中の主人公並みに忙しいものの、この映画を見ても全くピンとこなかった、目の前にプーさんが現れても迷惑感だけだと感じた。この映画は自分にとっては今じゃないものだという意見は非常に面白いなと感じました。
なるほど。
その後のフリートークでは今後どんなディズニーアニメを実写化してほしいかで盛り上がり、ラプンツェルやリトルマーメイド、そしてジブリ作品まで話は広がって、アースラとユバーバはマスコデラックスさんにやっていただくことが決定いたしました。笑い、
はい、
そして東京支部のノートブログで始めた音声配信では今回の、トークの振り返り、次のお題映画の紹介アンドモアと、次々配信されていきますので、こちらもよろしければチェックしてみてください、最後にとはいえ映画館でプーを見ながら周りが引くほど号泣している気持ち悪いおっさんがいましたら、それは私らロッカです
というふうにいただきました、はいはい、東京の方は7名ということ で、
はい、
いつもよりはねちょっと寂しい状況ではありましたが、ね、はい、こちらも A 多かったです
ですね。
A が
5名、
ここ5
名なんですね、
B が2名ということなんですけど、 A から B に寝返った人がいるんで、実際は4と3とほぼ半分っていう感じですかね。
何をしはるんですかね。もうじゃないですよね。
ねえ、こういうスリリングな体験が味わえるのは東京だけですっていうのは、まあ確かにそうかもしれませんけどね。
まあそ
ら
そうなんですけどね。
東京の音源も僕もまあちょっと聞かせていただきましたけども、はい、東京はですね、はい、他のトークと違って2時間枠があるんで、はい、割とそれでも長めなんですけど、あの人数が少なくなるとね、はい、ちょっとあのロンペさんが抜いた感じになるのが、はい、若干僕が気になってまして、いや抜くっていうのは別にやる気がないっていう、はい、そういうことじゃなくて、割とあのその作品からどんどんどんどん逸脱しても、はい、あんまりあの気にしないみたいなところをすごく感じるので、はい、今回ももう終盤ですね、はい、ここにレポートに書いてある通り、はい、ジブリの話が結構長くて、
そうです、結構長いんです。
そうそうそう、長かったんで。東京支部4人いらっしゃるじゃないですか、はい、だから4人がそれぞれで聞きたいことみたいなところもきっとロンペさんだけじゃなくて他のお三方もあると思うんですよ、うん、だからその辺もちょっと考えてね、はい、あの質問とかぶつけたりしながら小田映画についてのトークを展開していただけたらなと思いますけどね、はい、とね、ノートで始めた音声配信 ね、はい、まあだいたい1個あたり10分ぐらいですか、うんうんうん、まあ、多分あの短くねまとめてっていうことでコンセプトでやってると思うんですけど、過去にシネマアクティフのポッドキャストで使ってた、はい、BGM とかあと SE とかを使って、はい、その辺はロンペさんいろいろ考えてはるなっていうのをすごい感じますね今となっては使ってない音源をね使ってくれたりしてるんで、はい、まあこれもぜひともリンクもね貼っときますので、はい、また聞いていただきたいなと思いますけれども、はい、じゃあ我々がねトークがなかったんで、
そうです
ね、それぞれがね、はい、どう見たかみたいな話を、はい、まあ、ここで初めてしますけども、はい、じゃあ薬師丸さん、作品はもちろんご覧になりましたね、はい、A か B かで言うと
A ですね。
おお、 A ですか、
はい、
お
う
お
う、普通に面白かったです。
あ、ほんまですか、
はい、
うんうんうん、どの辺が良かったですか。
まあ、皆さん言ってるやっぱビジュアルが、静止画で見たらちょっと気持ち悪いかなと思ったんですよ。
ああ、
ちょっとぬいぐるみ感が強すぎて、うん、そう、色もちょっと落ち着き目の色していて、
そうです、ね、
やっぱアニメに慣れてたらちょっと違和感はあったんですけど、うん、実際動いてるとこ見たら可愛くて
ああそう
か、よかったですね。
なるほどね、
はい、うん、普通にその森の映像とかもすごく綺麗かったし、プーさんがあの起きる一連のあのどんくさい感じとかを実写で、あ、ちゃんとできてはるんやと思ってすごい良かったですね、
うんうんうん
うん、でお話もようできてたら、そのなんかそんなトントン拍子はいかんやろと思いながらも、でも、うん、ちゃんとイワン・マクレガーが楽しそうに生きれるならそれで良かったなと思
ってなるほどね、
はい、
ほうほうほう、
これちょうどあの新宿の東宝シネマズで見たんですけど、
新宿で見たんですね、
はい、夜の12時ぐらいの会議やって、
お、
はい、結構まあ人もそんなおらんかったんですけど、はい、ちょうど一個を開けて横に座ったカップルがずっとなんかプーさんが出てくるたび笑ってて、
へー、
それがいきなり集中できなかった
ことがありますね。あー、そうなんですね。
へー、プーさんに、うわみたいなのずっと出たんですよ。出るたびに、いやもう知ってるって思って分かる、プーさんやろ、それはプーさんやろみたいな。
え、そう、いくつぐらいの人。
いや多分ね、後ろ上でしたね。
あ、そんな上、
20代後半ぐらいのカ
ップル。へー、それがいちいちプーさん出てくるたびに、
いちいちちょっとなんかプーさん、なんかプーさんちょっと小馬鹿にした感じで笑うんですよ。
あ、そうなんですか。
何を笑ったんやと思って。
そう、プーさんの映画見に来ててね。
そうですよ。
それはないなぁ、かんって感じですよね。
プレデター見に行けと思って。
なるほどね。
でも、普通にこの映画は好きです、
ね。あ、ほんまですか、
はい、これ泣かんかったですね、でも。
あ、泣いてない。
泣いてない。
おー。泣いてない。
泣いてないけど、まあ確かに大人向けか子供向けか分からない感じは、結構仕事がテーマではあったので、なんか。
そうですね。
プーさんにしては子供向けじゃない気もするけど、でも大人に対してはちょっとなんか、世の中舐めすぎてる感じも、
まあ、
泣きにしもあらずみたいな感じがして、好き嫌いはあるやろうなとは思ったんですけど。
そうですね。
なんかプーさんの実写化ってどうなるんやろうと思ったけど、でも、普通に楽しめましたし、よかったですね。はい。という感じでですね。はい。
ね、
はい、ペップさんどうですか。
僕はね、はい、まあ、A か B かで言うと B ですね。うん。多くの方、まあ、トークのね、音源、はい、2箇所の音源を聞かせていただいたら、はい、最初のオープニングのちょうどお別れ会、
はい、
クリス・ワロビのお別れ会のところで、めちゃくちゃこう涙が出たとか、感動したっていう人が、はい、まあ、何名かいらっしゃったんですけど、はい、僕はそれより前の絵本のとこ、
はい、
初めの、
ね、とこですね、はい。
あそこのアニメーションが、僕むちゃくちゃ良かったですね。
確かにあそこもすごい良かったです、
ね。あそこが、なんかものすごい、別にプーさんにそんなに思い入れがあるわけじゃないのに、はい、ものすごく郷愁を誘うというか、何、はい、とも言えんこう、もう取り戻せへん、ね、なんか幼年期みたいなのをすごい表してるような感じがして、はい、あのまま僕はあのアニメーションが最後まで続いたら、
はい、
泣いてまうんちゃうかって思うぐらいグッときましたよ。お別れ会で、はい、ぬいぐるみが出てきてどうこうっていうところは、僕はもうその頃には平常心やったんですけど あのオープニングのアニメーションはだいぶ心つかまれましたね、うん、あれでやってくれたらええのになって思いながら見てたんですけど、うん、ただあのぬいぐるみが出てくるということを知らずに見に行った方が結構いらっしゃったみたいなんですよ、はいはい、プーさん自体をそんなに知らんということで、うん、プーさんがぬいぐるみなんかみたいな話で、あの、の面白いところは、うん、パディントンとも、ピーター・ラビットとも違って、はい、本当にぬいぐるみが動くっていうところが、プーさんの話の肝なんで、うんうん、実写で表現するっていうのは、実は、そんなに気をてらった話でもないっていうことなんですね。ほんまの話から考えたら、うん。その全体を通して言えば、やっぱり、お話として、何を言いたいのかなみたいなところは、うん、まあ、正直よくわからへんかったなっていうのが、まあまあ正直なところなんですよ。うん、というのは、これはもうピクサーが、はい、まあ、ディズニーに入ってしまったことで、はい、ピクサーが作るアニメーションがやっぱりもう高水準すぎるので、そこにやっぱりね、まあディズニーのアニメーション部門もジョン・ラセターがね、
はい、
やってたりすることもあったので、どうしても見る側も、じゃあこれどういう感じで見たらええのみたいな、どうしても求めてしまうところがあると思うんですよね。だから大人になった僕とのプーさんとの関係みたいなところをどう捉えるかみたいなところも非常にあるんですよね。だからぬいぐるみやからクリストファー・ロビン以外の人が、はい、目で見て見えるっていうのは全然ありやとは思うんですよ。ありやとは思うんですけど、でも、ぬいぐるみがやっぱあれだけ動くとなると、はい、それをなかなか受け入れるっていうのも、まあもう一工夫二工夫ね、あった方が飲み込みやすいかなっていうところもありますし、結局、まあ、あと最終的にね、はい、まあオチにかかるとこなんであんま言えないですけど、はい、まあ発想の転換ですよね、うん。発想の転換をすればいいんじゃないのみたいな話を最終的にはあるんですけど、その発想の転換も、いや、それで万事解決はせえへんやろとかね、か
ね、
はい、いうようなところもあったりとか、東京支部の音源聞いてたら、まあ、ロンペさんが言ってはったんですけど、はい、児童書のお話っていうのは、はい、児童書の雰囲気のままで映画化もしてほしいんだと。というのは、やっぱ子供が見に行ける、子供と一緒に見に行ける映画っていうのが、まあ、むちゃくちゃ少ないんだというような話をされてて、ああ、なるほどねと。まあまあ、その辺も含めて、まあ、どっちかっていうとね、B かなっていう感じにはなりましたよね。前回もちょうど、
はい、
お題映画どうやって選ぶかみたいな話をしたと思いますけど、はい、まあ、今回も別にこれが第一候補というわけではなかったんですよね。
はい、
けども、まあ、結果的にこれになったんですけど、でも結果的にこれを見ることが、お題映画になったことによって見に行ったっていう方が結構多かったんで、その点ではね、やっぱお題としては良かったかなという、いうふうに思いました。薬師丸さんは東京で見たときは夜、はい、夜中の回やから、はい、まあ、そんなにいらっしゃらなかったっていう話やったんですけど、
そうですね、そこまで
僕は、どっちかというと夕方に近いのかな、はい、の回だったんですけど、お客さんめっちゃ入ってましたね。
あ、そうなんです
ね。うん、あとね、まあ、この話が、はい、日本人にとって、やっぱりちょっと、そこまでね、
あ、そうですね、
プーさんが、染み込んでないっていうところは多分あると思うんですよ。イギリスの人からしたら、はい、まあ、プーさんの話が出たら、うん、もうそんなもん言わずもがなみたいなね、うん、もう何もかも全て分かった状態で見に行ってる人が多いから、うん、世界観にねスッと入り込めたりとか、うん、まあ、笑うポイントがもっとたくさんあったりとかすると思うんですけど、うん、まあ、その辺も日本人にとっては不利やったんかなっていう気もするんですけどね、うん、ただでもお客さんは入ってるから、まあ、十分やっぱり作品としては成功と言えるんじゃないかなと思いますけどね。あとね、そうそう。作品のクライマックスに置けるところで、はい、まあ、ロンドンの街に、
はい、
プーさん一行も行くということで、まあ、ちょっとね、アクション要素が入ってくるじゃないですか。
そうですね、はい、ちょっとだけ。
あれも、あるアメリカ映画の、まあ、何年か前の、日本でも人気の高いシリーズの、はい、クライマックスに非常に近いんですよ。
はい、あ、そうなんです
か、ね、そうそうそう。だから、あまりにもちょっとあまりにもやなっていうところがありましたね。
そうなんです、
ね、あのクライマックスはないなと思うのと、あと、やっぱりプーさんの話やったら、うん、クライマックスをもっと、ああいうカーチェイスとか、
はい、
カーチェイスというかね、まあ、車を使ったアクションとかにするんじゃなくて、はい、もっとこじんまりとした話で、十分、こうスリリングになるっていうようなところはね、あったんちゃうかなっていう気はするんですよね。まあその辺もあんまりうまくなかったかなっていうような感じはありましたね。
ちょっと最後取ってつけた感ありましたよね。あのアクションは急になんか、
そうそうそう、
めっちゃ車みたいな、
そんなことなるんみたいな、ね、
ちょっと思いましたね、
感じになるでしょ。
あそこは、はい、
それよりもやっぱりスリリングなんは序盤の、はい、プーさんが喋ってることがバレるかバレへんかみたいなね、まあまあバレとれないかいう話なんですけど、でもそっちの方がもっとスリリングやったと思うんで、
そうですね、
その辺の方が良かったんちゃうかなっていう気はしないではないですけどね。盛り上げ方としての瞑想感みたいなのも感じたりはしたんですけどね。まあまあ、そんな風に我々は見ましたけども、はい、じゃあ次回のね、マンスリーシネマトークの話をここでしときたいんですけど、はい、次回は2018年10月21日の日曜日、
はい、
時間は18時から19時半まで、
うん、
場所はいつもと同じ神戸や栄町にありますカフェガトーファブリさんで行います。
はい
は
い、
お題映画は、イコライザー2でございます。もうツイッター等ではね、発表しておりますが、まあもう何度も言ってますけども、3月に行いました、我々のイベントね、ライムスター歌丸のサンデーシネマインコーベボリューム1、こちらでイコライザー1作目をご紹介して、で、まあ同じ年にイコライザー2が公開になったということなんで、まあこれをお題映画にしますよと。通常、続編とかは極力選ばない方向で考えてはいるんですよ。というのは、前の作品見てるありきでないと楽しまれへんみたいなのは、できればね、間口を広くしたいというところとはちょっとずれてきてしまうので、できるだけ避けてはおるんですが、まあこれに関してはもうイベントでもやりましたし、まあイベントにね、全員参加していただいたわけではないんですが、とはいえやっぱり非常にゆかりのある作品ですので、これぜひともやりたいということで、イコライザー2になりました。ので、見ていただいた方、10月21日のね、日曜日、
はい、
ぜひ来ていただいたらなと思いますが、はい、まあ、神戸に限らず、東京、名古屋でも行いますんで、ぜひともよろしくお願いしたいのと、あと11月はね、
はい、
マンスリーシネマトーク、香川もございますので、はい、こちらの方もぜひともご参加いただきたいと思います。ぜひぜひ。ということで、各地のマンスリーシネマトークのご報告と、
はい、
それから次回のご案内をさせていただきました。
はい。